全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画薬学の時間です。
今日はがん患者さんの気持ちの辛さへの対応と薬物療法について、国立がん研究センターがん対策研究所がん医療支援部部長藤沢大輔さんにお話しいただきます。
今日はがん患者さんの気持ちの辛さへの対応について、薬物療法を中心にお話しします。がん患者さんの気持ちの辛さ、精神心理的苦痛は単に患者さんが辛いというだけにとどまらず、抗がん治療へのアドヒアランスの低下、入院期間延長、痛みなどの身体症状の増強など、さまざまなマイナスの影響と関係しており、適切な対応が大切です。この講義では3つのことをお話しします。はじめに、気持ちの辛さへの対応の概略です。気持ちの辛さは主に不安と鬱に分けられ、これらによく用いられる薬剤に抗不安薬と抗うつ薬がありますので、後半の2つでは抗不安薬及び抗うつ薬についてお話しします。はじめに気持ちの辛さへの対応の概略を解説します。がんという重大な病気の診断を受けると、誰もが多かれ少なかれ気持ちの辛さを感じることでしょう。そういった患者さんの気持ちを理解し、温かく接することは、すべての医療者にとっての責務です。すなわち、がんの患者さんの心のケアは、すべての医療者が担っていると言えます。一方で、すべての患者さんが精神心理の専門的なケア、例えば抗精神薬やカウンセリングを必要とするわけではありません。気持ちの辛さについて見立てを行って、対応について使い分けることが大切です。がん患者さんの気持ちの辛さに関するガイドラインが2024年に出版されました。日本サイコンコロジー学会と日本がんサポーティブケア学会による共同ガイドラインです。そのガイドラインでは、がん患者さんに対してすべての医療者が実践すべき介入、すなわち基本的な介入と、気持ちの辛さに対する専門的な支援の2つのレベルの介入を提示しています。はじめに、すべての医療者が実践すべき基本的支援について話します。これには大きく4つあります。1つ目は、指示的なコミュニケーションです。すなわち、患者さんの話を温かく受け止め、必要な情報提供を行うことです。2つ目は、辛さの背景にあるニーズに対応することです。例えば、痛みなどの身体症状の緩和など、身体的ニーズへの対応や、様々な生活上の困りごとへの対応などの社会的ニーズへの対応などが含まれます。これらについて、一人の医療者が全てを担う必要はありません。ニーズの内容に応じて、医師、看護師、薬剤師、ソーシャルワーカーなど様々な職種が連携して対応します。三つ目は、精神的問題に類似した身体状況の除外です。例えば、貧血によるだるさは、うつ病との鑑別が必要になります。甲状腺や副腎皮質などの内分泌異常は、様々な精神症状を伴います。四つ目は、精神心理の専門的支援が必要な状況を見分けることです。以上の四つが、すべての医療者にとって実践すべき基本的支援です。次に、精神心理の専門的支援について話します。専門的な支援が必要なのは、患者さんの気持ちの辛さが、いわゆる正常範囲の心理反応を超えている場合です。先ほどご紹介したガイドラインでは、これを域値以上の気持ちの辛さと呼んでいます。具体的には、精神医学的にうつ病や適応障害と診断される場合や、うつや不安の評価尺度によって一定の基準値を超えている場合などが該当します。臨床的に参考になる所見としては、がんの診断告知などのストレス状況から一定の期間が過ぎても症状が続いている場合や、精神・心理症状が重い場合、 あるいは精神心理症状に伴って機能障害が生じている、すなわち本来できるはずの生活が送れなくなっている場合などが該当します。自己記入式の評価尺度、すなわち患者さんに記入してもらうアンケート形式のうつや不安の評価尺度も活用できます。アメリカ臨床腫瘍学会で推奨されている尺度は、うつ症状については PHQ-9、Patient Health Questionnaire-9、不安症状については GAD-7、Generalized Anxiety Disorder Scale-7 などがあります。さて、ここからは本日第2の話題、抗不安薬の適用について解説します。先ほどご紹介したがん患者さんにおける気持ちの辛さガイドラインでは、1日以上の気持ちの辛さを有するがん患者さんに対して、ベンゾジアゼピン系抗不安薬を投与することについて弱い推奨としています。ベンゾジアゼピン系抗不安薬は患者さんの個別性に配慮し、他のケアと組み合わせることが望ましく、また長期的な使用は避けることが望ましいとしています。抗不安薬が弱い推奨となった背景には、がん患者さんを対象としたエビデンスが非常に弱いことがあります。ランダム化比較試験は2件しかなく、1件はプラセブと有意差がなく、もう1件はアルプラゾラムをリラクセーション法と比較した非劣性試験のみでした。しかし、このようにがん患者さんにおけるエビデンスは弱いのですが、ベンゾジアゼピン系抗不安薬や、うつ病や心身症、神経症における不安、緊張、抑うつに対する適応症を有しており、系統的レビューにおいても、一般的な不安、抑うつ症状を優位に改善することが実証されているため、がんの患者さんに対しても一定の効果があると考えられます。しかしながら、ベンゾジアゼピン系抗不安薬は、眠気、倦怠感、過鎮静、健忘、転倒、繊毛などの副作用に注意する必要があります。さらには、乱用や依存のリスクにも注意する必要があります。そのため、短期間の限定的な使用についてのみ弱く推奨されます。次に、本日第3の話題、抗うつ薬についてお話しします。先ほどご紹介したガイドラインでは、1日以上の気持ちの辛さを有するがん患者さんに対して、うつ病などの診断に相当する場合に抗うつ薬を投与することを弱く推奨しています。抗うつ薬を使用する際には、必要な検討事項を十分に理解し、必要に応じて精神保健の専門家に相談することが望ましいともしています。このような推奨となった背景には、やはり抗うつ薬もがん患者さんにおけるエビデンスが弱いということがあります。2020年までの系統的レビューでは、がん患者さんに対する抗うつ薬のランダム化比較試験は6件ありました。これらの結果は、オスツッチらによる2018年の国欄レビューに収載されていますが、プラセボ群と比較して優位性が認められたのは、ミアンセリンに関する2報のみで、しかも、うつ病の診断に該当した場合にのみ有効でした。その他の研究では、三環系抗うつ薬であるデシプラミン、こちらは本邦未承認です。また、選択的セロトニン再取り込み阻害薬 SSRI のフルオキセチン、こちらも本邦未承認です。および SSRI のパロキセチンの効果が検証されましたが、プラセボに対する優位性は示されませんでした。このように、がん患者さんに対する抗うつ薬のエビデンスは限定的でしたが、先ほどの抗不安薬に関する議論と同様、抗うつ薬は一般的にうつ病、うつ状態に対する適応症を有しており、一般の精神科診療で使用が定着しているということがあります。そこでガイドラインでは、使用にあたって副作用に留意しながら、患者さんの意向に応じて使用することを弱く推奨することとなりました。実際、サオらが2024年にフロンティアーズ・イン・ニューロサイエンス誌に報告した研究では、SSRI および セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬 SNRI の効果について、がん患者さんとがん患者さん以外に分けて広報誌的に比較していますが、両者に効果に差がないことを報告しています。次に抗うつ薬の使い分けについてお話しします。抗うつ薬には多くの種類があり、原則として有害事象プロフィールをもとに選択します。世界的に最も多く用いられているのは SSRI ですが、投与初期の嘔気、性機能障害、血小板凝集阻害などに注意が必要です。特にがん患者さんにおいては、非ステロイド系解熱鎮痛薬 NSAIDs や抗血小板薬を併用していることが多いですので、これらの薬と SSRI は併用することによって消化管出血をはじめとする出血のリスクが上昇します。また SSRI の中で S シタロプラムは心電図上の QT 延長リスクが比較的高く、がん患者さんで用いられることが多い生徒薬のドンペリドンや難治性疼痛に用いられるメサドンにも QT 延長のリスクがあることから、併用には注意が必要です。また乳がんの治療に用いられる HER2 阻害薬は心不全や不整脈のリスクがあることから、それとの併用にも注意が必要です。 SSRI のうちパロキセチンは肝酵素 CYP2D6 代謝活性を持ち、乳がんのホルモン療法でよく用いられるタモキシフェンの血中濃度を下げて効果を減弱し、乳がん患者さんの死亡リスクを上げることが2010年の BMJ に報告されています。そのためパロキセチンの併用は避けるべきと考えられています。逆にがん患者さんで比較的使用しやすい抗うつ薬に、ノルアドレナリン作動性特異性セロトニン作動薬 NASA であるミルタザピンがあります。ミルタザピンは眠気、食欲亢進、体重増加の副作用を有していますが、不眠や食事不振を有することが多いがん患者さんにとっては、これらのプロフィールはむしろ好ましい場合も少なくありません。また、化学療法に伴う悪心嘔吐や神経障害性疼痛に対して有効であるというエビデンスもあります。抑うつ症状を持つ乳がん患者さんのホットフラッシュに対しては、S シタロプラム、デュロキセチン、ベンラファキシンなどの SSRI や SNRI が有効であることがランダム化比較試験で実証されています。また、SNRI のデュロキセチンは、抗うつ効果だけでなく、抗がん剤の副作用で多い神経障害性疼痛にも有用な可能性があります。以上、我が国で2024年に発行された、がん患者さんにおける気持ちの辛さガイドラインに即して解説をしました。一方で、諸外国のガイドラインを参照すると、がん患者さんに対する治療の位置づけは若干の差があります。アメリカ臨床腫瘍学会 ASCO のガイドラインでは、がん患者さんのうつや不安に対しては心理療法を第一選択とし、抗うつ薬などの薬物療法は優先順位が下げられています。薬物療法は精神療法にアクセスできない患者、精神療法で改善しなかった患者、薬物療法を特に希望する患者、重症や精神病的特徴を有するうつ病患者などに対象を絞っています。欧州臨床腫瘍学会 ESMO のガイドラインでは、抗うつ薬はがん患者さんにおけるエビデンスは限定的であるものの、一般精神医療領域でのエビデンスを踏まえて使用を推奨しています。さらに、精神療法と併用する方が薬物療法単独よりも有効性が高いことから、2つの併用を強く推奨しています。がん患者さんの気持ちの辛さへの対応は、薬物療法とそれ以外の治療法を考慮して選択することをお勧めします。ご清聴ありがとうございました。
今日は、がん患者さんの気持ちの辛さへの対応と薬物療法について、国立がん研究センター、がん対策研究所、がん医療支援部部長、藤沢大輔さんにお話しいただきました。
日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります。